健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の、常務理事の藤本貴博さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、畑誠吾さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
にお越しいただいております。さて今日のテーマがスポーツファーマシストですね。
はい、
まだちょっと耳慣れないんですが、はい、これどういうものなんでしょう。
は
い、
スポーツファーマシストというのはですね、はい、薬剤師の資格を有したものが、うん、日本アンチドーピング機構が定める所定の、まあ、課程研修とかですね、はい、そういうのを勉強した、アンチドーピングに関する内容を勉強した後に認定される資格制度で、公認スポーツファーマシストと言います。
要するにドーピングを扱う薬剤師さん、
そうですね。
でそれにはまあそういう研修とか受けて資格を持っとかなあかん、はい、
そうですね。
そうですね、そういう制度があります。
はい、
はあ、はあ、これで今もちょうどアジア大会始まってますけど、はい、もうスポーツする人はもうこの頃そのドーピングというのにむちゃくちゃ敏感やし、一番気になるのは、そんなつもりはなかったの理由のんと、わざとするのんと、あれものすごい難しい問題になってますね。
そうですね。
はい、もともとこれドーピングというのはどういう意味なんですか。
まあ、ドーピングとはですね、スポーツにおいて禁止されている物質や方法によって競技能力を一瞬こう高めていくんですね。はい、それを意図的に自分だけが優位に立ち勝利を得ようとする行為の
ことである。意図的なのはこれをちょっと開きましょうね。
はい、そうです。
はい、
で禁止薬物を意図的に使用することだけをドーピングと呼びがちですが、それだけではありません。意図的であるかどうかにかかわらず、ルールに反するさまざまな競技能力を高める方法、それから飲んだ薬を隠したりとかですね、はい、そういうこともドーピングになります。
あ、それも含まれるんですか。
はい、含まれます。ですのでドーピングは自分自身の努力やチームメイトの信頼、競い合う相手へのリスペクト、スポーツを応援する人々の期待を裏切ったりとかですね、不誠実な利己的な行為であり、ドーピングがある限りそもそもスポーツはスポーツとして成り立つことができませんということです。
はいはい、だからまあこれでメダルでせっかく取っても剥奪とか、
ね、そうですね、
はい、要あることですけど、でアンチドーピングいうこともよく聞きますけど、はい、これはまあそのままズバリ訳して反対、
ね、ドーピング行為反対、アンチってことですよね。
はい、そうですね。アンチドーピングはドーピング行為に反対し、スポーツがスポーツとして成り立つための教育啓発検査といったさまざまな活動のことです。アンチドーピングは決して、ドーピングしているアスリートを排除するだけの活動ではなく、アスリートがドーピングのリスクを理解し、その上で自分自身、自分を取り込む競技、スポーツ全体を守るための具体的な行動や、その教育活動を推進することが含まれています。
なるほど、
はい、
で薬剤師会の皆さんはこういうアンチドーピング活動というのをやってはる、はい、
そうですね、
そうです、
ということですか。
はいはい、基本的に薬剤師会としてそういう活動というのをですね、うん、まあ、スポーツ団体とですね連携しながら行っているところになります。
で今日はなんかインタビューに行っていただいてるんですか。
はい、そうなんです。兵庫県スポーツ協会の競技スポーツ振興課というところがあるんですけれども、はい、そこの、長谷川課長様と、あと久保主任様に、スポーツファーマシストに関するインタビューというのを行ってきました。
はいはい、
でそこでですね、実は、ね、今月の29日もあるんですけど、兵庫県の国体の結団式というのがあるんですけども、そこで、毎年、兵庫県薬剤師会のスポーツファーマシストがアンチドーピングの研修というのをね、講師派遣しているんですけども、それについてちょっとインタビューをしてきたので、はいはい、ぜひお聞きください。
はい、やっぱり毎年最新の情報を提供していただけてますので、やっぱり競技団体さんもやっぱりそういったところ不安に思っているところ、ドーピング検査とあるのはもうきちっと言われている中で、どういったところを注意していったらいいのかとか、どういった注意事項を選手に流したらいいかっていうところについては日々、試行錯誤されているところもございますので、こういったところで講演いただくのはすごく有効で、本当に結団式って本当に直後大会1週間前になりますの で、どこに相談したらいいかまでもお知らせいただいているので、すごく助かっております。
これはそういう講習会に、教師と言いましょうか、講師を派遣しているということですね。
はい、そうなんです。やっぱり一番気をつけなきゃいけないのが、この ドーピングからアスリートを守るっていうところなんですよね、はいはい、もう意図しないドーピングね、あのうっかりドーピングとか言うんですけれども、それを防ぐってところがね、あの一番の目的で、それをね国体にあの参加する選手にあの理解してもらうっていうところを、
これは大事ですね、
本当大事なところになりますね、
はい、
はい、で次になんですけども、あの薬局にいる、あの薬局にもねスポーツファーマシストもちろんいるんですけども、そこの認定薬剤師に相談できるというところで、うん、もう各その選手がいらっしゃる近くの薬局のそのスポーツファーマシストにあの、相談するんですけども、それがどれくらい浸透してるかということをねちょっと聞いてみたので、
はい、
はい、お聞きください、
はい、あの現場に行ってよく聞かれるのが、やっぱりその特にその薬の飲み合わせで間違ってる飲み合わせをしてたりとか、逆に効果が高すぎるって副作用が起きたりっていう、その組み合わせがあるっていうのを選手監督たちも知ってるんですけど、それどういうものなのかっていうの、どこに聞いたらいいのかっていうのが、やっぱり先ほども言わせた通り課題になってまして、こういったその、薬局で聞けるっていうのをなんか知らない選手たちもたくさんいると思いますので、これがその聞けるんやでっていうことが知らせてあげるだけでもすごく効果的やし、であのステッカー等があるところとか、そういうリストがあったら、そのリストがある薬局に足を運びますので、そういった情報をやっぱりこうお知らせいただけたらすごくありがたいと思います。
これスポーツしてる人なんか風邪ひいたり、うんうん、なんか病気になった時に、
そうなんです、
これ飲まれへん薬とかあるわけでしょ、まあ言うたらドーピング
に引っかかる、知識がないとね、分かりやっちゃいそう、
これも大変やで、親御さんも大変やし、
まあ、処方箋の薬っていうのは、まあ、あのすぐ分かったりするけど、市販薬とかもね入ってたりとか、あとサプリメントもね、そうなんです、まあそれで、まあ、あの まあ、まさかって思わずに飲んでしまうっていうこともね、あったりするので、うん、やはりそこら辺はね、あのスポーツファーマシストが、ね、応じるというところ、適切な指導を行うというところが大事だなというふうに思ってます、
はい、その薬局にその資格持ってはる人がおるとこはここで、それでステッカーがあるんですか、は
い、あ、そうなんです、貼ってるんですけどね、まだまだちょっと認知度が低いなっていうのはね感じてるんで、もっと積極的に PR はとしていかなきゃいけないかなというふうに思ってます、まあ、あのスポーツドクターみたいな、ね、スポーツファーマシストもね、本当はその団体の要請を受けてこう帯同するとかねしたらいいんですけど、まだねそこができ、はいはいはい、あの少数っていうところもあって、うん、やはりこれからはね、いろんな職種の方とこう連携してですね、アスリートサポートすると、うんうん、あのところをね、今あの薬剤師会としては、はい、その競技団体の働きかけというのがね、うんうん、あのしていっているところで、
ね、もうこれからますます重要になってくると思いますね、
は
い、
そうですね、
はい、
はいはい、まあ、あのアスリートが怪我をした時にまず相談するのがアスレチックトレーナーなんですね、はい、それでそのアスレチックトレーナーと今兵庫県薬剤師会のスポーツファーマシスト担当者部会っていうのがありまして、40名ぐらいの構成されてるんですけど、その方々と、アスレチックトレーナーを今結びつけようというふうな、はい、団体によって決めていこうっていうような形を今やっております、
はい
はい、
で、もう一つ質問していただいて
ますね、はい、そうなんです、はい、あとね、あの小学校中学校高校でね、うん、活動している学校薬剤師も、アンチドーピングに関わってますので、それについてもちょっとお伺いしてきました。
はい、聞いてもらいましょう。
アンチドーピングに関する講演というか知識等についてはすごく重要に感じておりますので、本当にあの学校等で保健室等を通じて気軽に相談できる体制っていうのはすごく効果的だと思いますので、働きかけっていうのはしていきたいというふうには思っております、でもやっぱり学校薬剤師となりますとこう専門性が問われるところもございますので、なかなかこれはこう相談しながら進めていきたいなというふうには感じております。
これまあスポーツこの頃若年化みたいなことが一つあるのと、これ高校生や中学生で出て大会にもあるから、そんな中学生やから関係ないいうわけにもいかない
ないんですね。やっぱり大きな ね、うん、そう、あの中大連とか高大連っていうね、うん、全国の大会になるとそういうドーピングの検査っていうのもちろんやってて、
中学校の大会でも今ドーピングやるわけ
やります、はい、でやはり所属する生徒の保護者からの相談っていうところを、うん、その近くのですね薬局に受けるということがあります、うん、はい、実際薬局の薬剤師がね、はい、直接相談に乗って、そういうアンチドーピングに関する管理 伝資料とかね、もう、うん、あのこの方やっぱりなんかね、そういう お病気とかね持ってて、やっぱりずっと持ってるものが大丈夫なのかとか、うん、やっぱ直前になってちょ体調悪くなったの時にっていうのはね、一応あの、薬剤師会でもそういう冊子作っててね、うん、それであの調べられるようにしたりとかね、直接あの医薬品のメーカーに聞くこともあります。
これそれはその成分によって違うんやけど、例えば飲んで、あそう悪かったでやめて、例えば1週間で経っても抜けてないとかいう、
そうですね、
あれもあるんでしょう、
まあ、そのあたりはね、やはり薬剤師としてその薬物動態を調べて、どれだけで時間で排泄されるかというところも確認の上服用していただくということも、
ね、はい、これほんま大事な役割になってきますよね、はいはいはい、でもっともっとそのスポーツファーマシストという、まあ、存在であり、うん、あの相談できるところをもっと知ってもらおうということですか。
そうですね、はい、はい、まあ、ですので、まあ、薬の専門家である薬剤師が薬局にいるだけでなく、うん、外に出て活動できることがいいと思うんですよね、はいはい、それがまあスポーツファーマシストであると思ってます。で、今年は鹿児島ですかね、あの大会、はい、国民大会がありますので、はい、来年から国民スポーツ大会と呼び名が変わるようですけども、
え、国体って名前変わるんですか。
はい、国民スポーツ大会、
国民体育大会から、はい、あ、そうなんや。お、スポーツ大会。
兵庫県も、はい、兵庫県体育協会からスポーツ協会に。
ああ、そうなんですか、
はい、変わりました。
知らんかった、
はい、
祝日もいつの間にかスポーツの日になりました ね、 それ
はね。あ、ね、あそうか、
体育の日
体育の日やったよ今まで。
スポーツの日に、ね、
先生、はい、なるほど、
はい、
はい、
まあ、それでまあそこに出場する選手が将来オリンピックや各種世界大会で活躍の場を広げるために、うん、我々薬剤師が薬の専門家として貢献しなければならない役割がスポーツファーマシストにはあるんですけど、はい、まだまだ告知が足りてない状態ですね、はい、
今後もね、はい、皆さんにも認知していただきましょう、はい、スポーツファーマシストについて今日はお話を伺いました。兵庫県薬剤師会の常務理事藤本隆博さんと畑誠吾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。